ます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
まな板の上に諏訪大社。なぜこれがまな板の上に諏訪ったかと申しますと、ずっと頭の中にあるのな、はい、ナウマン君から。
ナウマン君
あの例の。ホッサマグナの発見者というかに気づいたナウマン君、
はい、
あの方とそれから平野の奥の方に入ったいい温泉宿があるんですよ、
はい、
そこの風景がこうぐるぐるぐるぐる頭の中に回り始めて、何度か行ったこともあるし、お祭りに参加した人からも話を聞いたことがあるんですが、
はい、
諏訪大社、
はい、
変ですよね。
変？
うん、まあいいや、こんな話から始めましょうか、
はい、
10年以上も前かな、熊本を旅していた時の話でございます。かなりの山奥でありまして、その熊本のその町に行くのには熊本の空港ではなくて鹿児島空港から車で行った方が近いという肥後と薩摩の県境、もちろん熊本県なんですけども、その小さな村へ行った。確かあの人吉という山の真ん中にある町に近い町での歌うたいだったと思うんですよね。で、はい、そこで歌を歌いまして、最後にあの土地の人から焼酎の差し入れがその客席からあったんですけど、
はい、
かなさん驚くなかれ、その焼酎の中、はい、スズメバチがぎっしりだったの。スズメバチの醤油漬け。さすが土地の人には申し訳ない、あえて名前申しませんけども、その方には失礼なんですけど、さすがにね、スズメバチを浮かべて焼酎飲む気になりませんで、それで、まあ、コンサート終わって、で夕食会になったわけですよ、
はい、
そしたらね、前菜のそのいわゆるおつまみで出たのがバッタの佃煮。
お、
蜂の子
はそうですね、う
ん、ほんでその次に馬刺しが来たんです。なんとなくみんなここちょっと変わってないって話を、つまり虫を食う、馬を食う、
馬刺しは分かりますけれども、
まあ、熊本だから馬刺しはね、こんなとこないよねっていう話をしてたんですよ。そしたら蜂食う、虫食う、バッタ食う、馬食うっていうところが日本中でもう一箇所ありませんかっていうのをスタッフが言い始めたの。
はい。
そんなとこあったっけっつったら、そのスタッフが、信州ですよ。信州ね、馬食うんですよ。
蜂の子のイメージはありますけれども。
そうなんです。あそこ虫も食うんですよ。で、バッタも食べるんですよ。
はい。
へー、もう食べ物一緒だなと思って、馬食う文化っていうのは点々とあるんですけども、日本の食文化の中ではやっぱりちょっと郷土食の強い食べ物でありまして、馬を食うということに関して泣き出す外国人もいるぐらいのもんで、馬はフレンドリーなのにとかつって怒る人もいるんでありますが、まあクジラ食うのと同じように、そのまあ国際的な非難にされそうなんですが、食文化というのはなかなか頑固でございましてね。で、誰かが長野でも馬食う、虫食う、蜂食うっていう話をしていた、
はい、
ともう一個また話がつながる、
はい、
一晩寝て次の朝、キャメラ好きのスタッフがいて、そいつとそこらあたりの風景がいいんで撮りに行ったんですよ、写真を。そしたら九州山脈のど真ん中なんですよね。ちっちゃな神社がありまして、あの社務所とか一切持ってない社だけので、そこの看板を見たら、かなさん、なんとその神社の名前が諏訪神社だったんですよ。かなさん、諏訪といえば長野ですよね、
はい、
なんで熊本の山奥に諏訪神社があるんでしょうね。不思議だなと思っていたんですよ、
はい、
で諏訪大社、歴史を調べますとですね、この諏訪大社っていうのは古事記の中にたった一回しか出てこない、
はい、
で、あのこの諏訪神社どうやってここまで来たんだろうというのが気になってた。そこに手に入ったのが川出書房新書、諏訪の神、
はい、
かなさん、諏訪大社といえば
あの御柱ですか。
そうなんですよ。
木に乗ってうわーって滑ってくるっていう、うん、怪我人多いお祭りですよね、
うん、怪我人多いよね、申し訳ありませんね、諏訪でお聞きの方、あの死者が出るほど激しい祭り、
はい、
7年に一度と言いますが、虎と猿の年ごとに巨大なもみの木を切り出して山から出す木落としで川を越えるんですよ、あの丸太が引かれて人間に、はいはい、その上に里引きと称しまして諏訪大社まで運ばれて4本立てるという、
はい、
あの大木を、上社は八ヶ岳から25キロ、下社は八島高原でいいのかな、ここから10キロの道のりを引いて上社下社の4つの宮の四隅に16本です、16本の巨木を建てるという、でこれね驚くながらね、この時期にこう諏訪に行くと分かるらしいんだけど、どんな小さな祠にも4本建てるんだって。なんとこの地方だけであの時期3000本の御柱が建つんだそうです。この不思議な不思議な地方の神様から何か見えてくるものがないかと三枚に下ろすわけでございます。お付き合いください。武田鉄矢今朝の三枚下ろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
川出書房新社から出ております諏訪の神、諏訪の不思議、私がこれから語ります諏訪大社の話はこの著者の考えに沿っておりますんで、
はい、
というのはですね、地元には地元でね、
うーん、
あのこういうことだとかっていう説があろうかと思いますが、どこまでもこの著者に沿っての三枚でございますんで、
はい、
その点はあのご了承くださいませ、は
い、解釈いろいろありますからね、
は
い、
そうなのよ。でね、この著者はですね、諏訪大社の方から聞いた話をね結構無視なさったり、
ああそうなんですか、
それは違うとおっしゃったりする流儀の方であります。で、はい、古代史というのは謎を含んでおりますからね、わからんことがあるらしいんですよ。とにかく御柱祭りお話をしましょう、
はい、
山出しから柱を立てる、これ四隅に立てるまで丸1年かかるという大行事、
はい、
しかもこの御柱はトーテムあるいは神帝、神帝って知ってる？
神帝？
うん、神様が降りてくるはしごっていうんですけど、そこのてっぺんに降りてさーっと降りてくる、
そうなんだ、
だから相当古い時代からこの神は階段状にストンストンストンと降りてくるという、
はい、
神話があるんですね、
はい、
だから御柱もそれであろうと、
はい、
でもねこの諏訪の柱はおかしいのやっぱり、うん、これあの諏訪の方大社の方怒られるかもしれませんが、私はこの著者の言うところに賛同しとるんですわ、
はい、
例えば神の御柱と申しまして、柱っていうのを神道ではとても大事にします。例えば伊勢神宮本殿の中心部に五尺三寸、1メーター60センチの柱を五色の布、榊で飾りまして、器にくるんで埋めるんです。これが真の御柱といって、真ん中の証。これを本殿のど真ん中に埋めるんです。
はい、
真の御柱。それは神様が宿るという。地下からも神様がやってきて、神様の宿る木という意味で、真の御柱ってのを置くんですよね。ところがね、御柱の柱も真の御柱だろうと思うと扱い乱暴だと思わない？
泥だらけになって滑らせて、 その上に人乗ってるわけですから、そうそうそ
う、あの伊勢神宮の真の御柱を人間がまたがるとか、あの泥で汚すとか引きずるとかっていうのはないんですよ、
はい、
御柱の柱って一種生贄っぽいよね。人間があの巨大な柱を引きずり回して、見せしめにしてるような、
はい、
そこらあたりに諏訪大社の御柱の不思議があるんですよね。で、四隅に立てるっていうのはかなさんも見たことあるでしょう。これ神道でおなじみですね。
え？
神道では意味だけと申しまして、ほら土地に建物を建てるときに神主さんが四隅にこう、
はい、
竹を立てて、
そうか、あれもそういうことなんだ、
結界ですね、結界、締め縄と雷を、で真ん中に神様が宿るように お米とか果物を置いて高間ヶ原にというね、祝詞をあげる。その意味だけ、悪い怨霊がやってくるのをここから先入っちゃいけないということの意味だけという宗教的な形があるんですけども、どうもそれとも違う。意味だけじゃないような気もするよね。
でもどっちも4本出
てるね。4本だ、うん、だから諏訪大社の御柱のその4本立てと地鎮祭でやる意味だけの4本は意味が違うんじゃないかと。もう一つなんですが、こんなことをやってるのを知りませんでした。この諏訪大社のお祭りで御頭祭というのがあるそうですよ。
御頭祭、
うん、
はい、
御頭の祭りって書くんだ、
はい、あ、御は おですね。
御、そう、
はいはい、
で頭ね、
頭、
御頭祭、
はい、
これにね、生贄の供物が添えられるんですよ、諏訪の神様に、
はい、
これがですね、かなさんすごいんですよ。鹿の首、ウサギ、カエルの串刺し、これを神様に捧げるんですよ。
結構おどろおどろしい世界ですね。
ちょっと血まみれでしょ。で今は飾りだけらしいんですけど、昔は現実にそれも数十頭、その首をずらーっと並べたっていう。鹿を殺す、ウサギを殺す、カエルを殺す、それを生贄として諏訪の神に捧げるんですな。この辺かなさん、なんかあるんすかね。
はい、
と、うん、思えば、そう、かなさん、この手の動物が出てくる神話がありましたね。
何わかんない。神話、
動物が出てくる神話があったでしょ。
ヒントください。
出雲地方に神様が歩いていたら毛をむしられた動物が、
ウサギか。そう、稲葉の白ウサギ。
そう、つまりその系譜の流れの神話を諏訪大社は持ってるんじゃないか。考えてみますと、鹿、ウサギ、カエル、もしかするとこれ別の意味があってという説なんでありますが、諏訪の謎深まってまいります。この続きまた明日のマナちゃんの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
諏訪大社の例祭でございますけども、我々触れたことがございません。御頭祭という記載でございますね。これは鹿の首、ウサギ、カエル、こういうものを串刺しに、あるいは首を叩き落として神仙、神様への生贄として捧げるという例祭がこの御柱と同時にあるということなんでございますね、はい、で昨日ちょっと話しましたのは、はい、鹿、ウサギ、カエルをわざわざ殺すというのは何か深い意味があって、そういえばということで、かなさんに昔話で神様の物語によく動物が出てきますねと、その代表的なのが出雲不動鬼といいますかね、古事記にも登場しますが、大国主の御事という人が兄弟の中で軽んじられる弟分でしたけども、とてもこう話をするのが、座を作るのがうまかったんだろうね、
はい、
ワニとサメですね、あれね、サメとウサギが喧嘩するんですよね、
はい、
ほんでウサギが毛むしられてコテンパンのところを助けてやったという。他にも大国主の物語にはたくさんの動物が出てまいりますし、スクナヒコとか知ってる？
知りません。
小さな小人の妖精が出てきたり、はい、非常にこうファンタジーに富んでおるんでありますけど、この大国主の御事がウサギを助けてあげた、これ何を意味してるか、これ別の解釈あるんですよ。これはね、ウサギをトーテムとする部族がいたんだろう、陸上に、
はい、
で海人族の海で生きるサメをトーテムとする一族がいたんだろう、
はい、
それが喧嘩してあんまりひどいんで、大国主が仲裁に入ってまとめたんじゃないかと、
うん、
つまり古代の種族というのは全部トーテムを持ってると、
はい、
代表する動物を、
はい、
ということは、かなさん、鹿、
はい、
いない、そういう人、古代史に。
鹿、鹿、
うん、
え、
そんな名前の人いない。
鹿、鹿、誰？
イルカ。 イルカ。
あ、あれなんだっけ、
なんとかのイルカ、
はいはい、なんだっけ、え、ソガのイルカだ。
なんかあったんじゃない？
はあ、
ね、それから、はい、ウサギもさっき言ったように陸上の部族の中でウサギをトーテムとする一族。カエルが出てくるっていうことは、これは川辺あたりを生きる民がいて、そのトーテムがカエルだったのではないかと。その鹿とウサギとカエルに諏訪の神が裏切られたのかっていう。
は
あ。で、しかも奇怪なことに御柱でしょ、柱を立てるわけでしょ、こう工事がうまくいくように昔はもう一つ立てなかった柱を。
何ですか？
そういう人のことをそういう名前で呼んでなかった？つまり、その橋を架けるっていう工事、その橋の根元のところに人柱。
あ、人柱ね。
御柱っていうのはそういう意味で。
いや、なんかすごい怖くなってきました。
ほら、面白いだろう。で、もちろんこれお聞きの諏訪の大社の方が何を言うかっていうのあるかもしれませんが、あくまでも戸谷さんがおっしゃっておりました。この説がですね、すごく引き込まれるんですよ。しかもですね、この血の祭りに関しましては、大穂穂振り穂振る屠殺するっていう、だから諏訪の神様ってのがどうもね、一種別流の神様ではないかと。
はー、
そうやって考えますと。で、これ戸谷さんの指摘で ありますけども、諏訪地名ですよね。これ最初読めないもんな。ごんべんに取るっていうの書いて、ごんべんにまた方角の方と書いて諏訪と読むんでございますね、
はい、
なんでこんな独特な呼び方をするのかと。これですね、実は宗教用語でありまして、古代の中国の漢音で読むと諏訪になるんですよ。
へ、
古代の中国の宗教用語にはこの諏訪っていう文字がありまして、読み方は漢音で諏訪、語音で諏訪でありまして、
はい、
意味は神の意志を測る、そういう意味があるんですって、
はい、
おそらくこの神の根っこに渡来系の人々の宗教がこの地に染み込んで特別のエリアだったのではないかと。
うーん、
この辺面白いな。ちょっとも面白くないか。
いや、多分これ今諏訪に住んでらっしゃる方はものすごい興味深く聞いてらっしゃると思うんですけど、そうじゃないだよって思ってる方もね、いらっしゃると思うんですよ。
そうなのよ。そんな話は聞いたことがないと思ってらっしゃる方あるし、そんな不気味な言い方しなくていいじゃないですか、
はい、
とかね、
はい、
いらっしゃるかもしれませんが、今の価値観でものを考えるのではなくて、古代に何が一体あったのかということを考えますと、さらに歴史、面白いものを私たちに教えてくれます。さあ、それではいよいよその本殿の中に入りますかね。諏訪大社の主祭神について戸谷さんの見解といいますか、聞いてみたいと思います。ここには二柱の神がいらっしゃる。また柱って言っちゃいましたね、
はい、
神様を数えるときは一柱二柱って言いますね。
あ、神様ってそうなんですか。
そうですよ、
柱なんだ。
柱、いやいやいやいや、柱の謎まだ続きます。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、はい、水谷かなです。
もう中身喋りたくて仕方ない自分の名前もうまく言えなくなってすいません。諏訪大社の主祭神、神様、どんな方がいらっしゃるか。これは竹南方の神、それから八坂乙女の神、この二神二柱がいらっしゃって、
はい、
これがですね、諏訪大社お勤めの方怒られちゃうかもしれないけど、大社って名が付くような神様らしくないんですよ。
うーん、
このきちんと書いてあるのは古事記のみで、それに書いてあるのはですね、天照大神は中津国を、つまり日の本ですね、足原の国を天孫族が支配するんだということで、地上にはすでに大国主の御事とかっていう神様がおりまして、 豊足原この国を支配してたんですけども、天孫族の武三日月という人を地上に下ろして天孫族に国譲れっていう、
はい、
それでですね、大国主の長男で物分かりのいい琴城の神という人は、もうこれはしょうがありません、これから天孫族の時代ですよちなもんで同意するんですが、もう一人の息子武南方、この武南方という人は嫌だって言うんです。それで喧嘩するんです。三日月と神様の名前が似てるから申し訳ありませんね、
はい、
武三日ってもう略しちゃおうね、武三日が武南と喧嘩するんです、
はい、
これすごいんですね、これ武三日月っていうのは、三日月は両手をですね剣にして剣になったっていうん
だ、
シャラシャラシャラって言うんだ、寄生獣ですよね、
はい、
それで投げつけられてるんですよ武南方が、
はい、
で武南方はもうすぐ謝りまして、申し訳ない、殺さないでください、私殺さない代わりに私じーっとここにおりますから、ここの諏訪の地にここからもう一歩も出ませんから、野望はありませんので許してくださいっつって、
はい、
出雲から逃げてきた南方さんがここに住むことになったという、
はい、
なんかパッとしませんね、
うーん、
なんかね神様としては情けないですな、
そうですね、
武南方という、
はい、
ところが不思議なことにこの武南方は武神、戦争の神様として全国に5000もの文社を持つんです。源頼朝、武田信玄、徳川家康はこの武南方をですね、軍神として戦の神様として手を合わせて祀ってるんであります。この3人に共通しているのは、彼らは古事記に書いてある武南方のレジェンドを知らないんです。なんで知らないかというと、その頃の古事記というのは京都の貴族だけが持っている記録でありまして、全国の武士に伝わってなかった、
はい、
だから武南方に関しましては、その前に全国の侍たちが恋焦がれる何かの伝説があったんです。
うん、
それが途絶えてしまって古事記に名前しか載ってないこの南方のイメージになってるんだけど、本当は違ったんじゃないかと、
はい、
実はこの人ものすごい強力な神だったのではないだろうかということなんでありますね、
はい、
だから神様として熊本の山奥にまで名をとどろかせる軍神というイメージが昔はあったんだと。出雲から逃げ込んだ神ではなくて、越の国ですね、新潟の方から長野一帯にかけて君臨していた巨大な神、それがこの武南方ではないのかという、
はい、
こっからですね、かなさん、
はい、
話がね、またものすごい異様なところに走るんですよ。それがね、この戸谷さんの説の面白さで、いきますよ、かなさん、
はい、
諏訪湖一帯、東は八ヶ岳山麓ですね、西は木曽、北は安曇野、南は飯田、この一帯に一個だけ共通点があるんです、
はい、
約14,000年前から紀元前の600年まで延々と縄文文化がものすごく強く残ってるんですよ。
出ました、縄文。
そうなんです。これご存知の方も多かろうと思いますが、ここは非常に高度な縄文文化があったところで、信州茅野ではこれ教科書に載ってると思うけど、縄文のヴィーナスっていう、おっぱいの綺麗な、
はい、
この縄文の神がいたっていうところが、なんかこう諏訪大社とドッキングしてるんじゃないかっていうんですよね。
はい、
諏訪大社には面白いことに不思議な信仰があって、ここね、巨石信仰があるんです、
はい、
でこの大きい石の名前のことをミシャグジ、
どういう字書くんだ、
石の神でシャグジ、
ほう、
石の神様のことをシャグジって昔言ってた、
あ、シャクジ、シャクジって
俺見ろ
だ、ね、
石、シャクジ公園ってあるじゃない、
はいはい、
つまりあれは石の神様がいた場所という縄文語の名残なのよ。
へえ。
で、その縄文の神様を実は諏訪大社は記憶してるんではないかと。じゃあなぜこんなところにその縄文の神様が石となって諏訪にいるのかと、
うん、
かーらだんだん佳境に入ってたな。
明日金曜ですけど大丈夫ですか。
ちょっと疲れてきちゃう。さあこの続きまた明日のまな板の上です。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
諏訪大社には巨大な石を拝むという巨石信仰がある。その神様のことを、石の神様のことをしゃぐじという。実はこの石そのものを拝むということは、これ縄文の頃の宗教、それが残っている。今でもありますよね。大きな石見ると日本人ってすぐにしめ縄巻いて、
あ、はいはい、
かなさん、日本の国歌を歌えますか。
もちろんです。あ、さざれ石のか。
そうです。その後は
岩尾となりて、
これは石です。
あ、そういうことですね。
君が代は千代にや千代に、さざれ石の岩尾となりて、苔の娘でという、うん、君の世がいつまでも続きますようにという祈りを、これ石を例えにしてやってるわけでありまして、縄文系の歌でありますよね。これまたね、すごいこと言う人がいるんだ、これ。
え？
この君が代も。
はい。
これね、小さな鍾乳石みたいな石がずっと積み重なって巨大な鍾乳洞の柱になるように。で、それに苔が生えるまで。これやっぱ聞きようによっちゃ、かなさん、怨霊出てくるなっていう鎮魂の歌ですよね。
ほ
ー、それを明治期にメロディーつけちゃったっていう、うん、この歌そのものはどこか、どこにあるかと言いますとですね、これは古今集の読み人知らずで、選者は木の貫之なんでありますね。この和歌の古今集できた時点、成立したのが西暦の905年でありまして、2年前に、西暦903年、延期3年に左遷されて無念を残し死んだ人がいるんですね。
え、どなたですか。
かの有名な菅原道真。これね、かなちょっと覚えておいてくれる、
はい、
彼はもうたたり神になりまして、
はい、
京都の御所に鬼となって現れたりするもんですから、うん、もう慌てて藤原一族が天神様という名前で神様にしちゃうんでありますね、うん、こうやって考えますと、巨大なたたりがある。その巨大なたたりっていうのがこの国に災害をもたらす。で、なんとかその神を鎮めなければならないという思いがある。で、菅原道真前後に何か巨大な日本の不幸はないかと思って、私がこれ調べてみましたが、なんと皆さん、上元11年869年のことでありますですね、東北地方にマグニチュード 8.3 の上元大地震が起こっております。
上元大地震、
はい、これが千年周期の地震と言われております。この上元6年にはなんと富士山も噴火してるんであります、
はい、
だから地は揺れるわ、火山は吹くわ、そういう恐ろしいたたり。このたたり神っていうのは、
はい、
縄文とつながっているんだよね、古い神々と、うん、その朝廷とか貴族の中には弥生から始まる新しい大陸の血を持った人たちもいるんだけど、その人たちでさえも縄文から続く神のパワーを抑えきれないの、日本という国は。そういうことを考えると、遠い遠い古代がくっきりと見えてくるような気がするんだな。さらに巨石を祈る儀式を歴史に探しますと、日本書紀、推古天皇の頃でありますけども、前方後円墳の四隅に大きな柱を打ち込んで封じ込め、神様がそこから出てこないようにしたという記述があるという。だからたたり神を四方に杭を打ち込んでそこに閉じ込めるっていう宗教観はもうこの、5、6世紀にあった。で、出雲大社には強力なやつが神社の下にいたんでしょうね、
はい、
これはね、戸谷さんがおっしゃってることで、戸谷さんの説は、諏訪大社の近くにある守谷という山麓があるんですが、こ 校のその山のてっぺんにお宮さんが一個立ってて、こう森屋って名前も実に暗示的ですな。ここ山の名前なんでありますが、実はこれ貴族で天皇に仕えてて追われて滅ぼされた物の目森屋という古代貴族がすぐ近くにいるんですよ、
はい、
これはもう物の目森屋っていうのはなかなかの人物でして、この人が朝廷の勢力と仲が折り合わずにここまで追い詰められて切り殺されてるんですよ。ほら、物の部の呪いという、
まあ、物の部さんは有名です。
この人は日本の宗教、つまり神道が大好きでね、
はい、
朝鮮半島から入ってきた新興宗教仏教ってのが大嫌いで、そんなの信じるなって言いながら蘇我氏と対立するんです、はい、結局聖徳太子も敵に回しちゃって撃たれてしまうという方なんでありますが、はい、でこのあたりはですね、諏訪大社のご意見とこの著者戸谷さんの意見が対立しているんでございますけども、
はい、
どんなふうに対立しているか子細に触れませんのでお許しくださいませ。ただ物の部っていうこの滅ぼされた一族というのがずっと気になりましてね、ちょっとそれで今度はこの物の部をね調べてみようかと。
はい、
どう、ちょっと面白くなった。
物の部さんに行きますね今度ね。
今度は物の部さんに行きます、
はい、
今後期待でございますね。この次また来週のまな板の上で。